そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
今日は収録に行ってきたんですね。
はい、2月8日ですね。戦国コレクションプチオンリー、これも戦国にて販布予定の、そこアニ戦コレ特集バックトゥ2012を収録してまいりました。
はい、また戦コレかとい
やいやいやいやいや、もともとはあなたたちのせいですからねじゃないですけど、ゲストにね、前のイベントでもご登場いただきました新井照さん、そして金沢慎太郎さんに加えて、今回町田東子さんと声優の河合咲子さんをお迎えしております。
はい、何なんですかその超豪華メンバー。
豪華でしょう。なんかこう脚本家コレクションしてるみたいで楽しかったですね。
そうですよね、なんか楽しいですよね。
次もあるんじゃないかと思えるぐらい楽しかったです。
次はな、次は2期があったらね、
おお
嬉しいね、本当にね。はい、
かなり盛り上がりましたよ。
お、
過去のコメントを今回また持っていきまして、はい、本当にそうですね、初期の我々の心を動かしたコメントも読ませていただいております。しかも、河合さんも読んでくれてます。
うわーすごい。
そうなんですよ、
それはぜひ手に入れたいですね。
はい、2月8日池袋サンシャインシティ、サンシャインクリエーション2015ウィンター内開催のイベントになっております。今回のご出演メンバーの皆さんに1枚の色紙、サイン色紙を書いていただきました。こちらをですね、このイベント内のクイズ大会かなんかのイベントですかね、
クイズ大会の景品にする予定です、
はい、こちらに出させていただきますので、会場ご参加の方はこちらもぜひチャレンジしてみてください。
はい、詳しいことはそこアニのサイトの方からリンク貼ってますので、そちらを参考にしてご参加ください。ってことでイベント参加のお知らせでした。そして、今日の特集は
2015年冬アニメ新番組青たがい特集です。特別なものなんて一つもない、あれから何度も僕らは出会いと別れを繰り返し、少しは強くはなれたかな、どこにもないから探してみた、確かめたいから進んできた、何も見たことないそんなの関係ないよ、明日の僕には隠さないよ、明日の僕には届けたい、さあ今から行こうかな。大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クークサードミニアルバムスペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
さあ、ということで始まりました新番組青たがい。
はい、
この1週間特にラストスパートかけてアニメ見ていました。
はい、皆さんの投稿もラストスパートですごく集まりました。
集まりましたね。もうね、ここ何度も言ってますけれども、我々、作品視聴リストっていうのを最近は作っておりますので、そこにとにかくこう誰が何を見たっていうのを見ながら見続けていってるわけなので、これある意味怖いよね。自分たちをこう駆り立てながら見てますからね
みんなでね、あ、誰もこれ見てないじゃんっていう意識もなんだかんだあるんだなって感じで。
そうだね。そしたら、あ、これ見とかなきゃって思って、うん、結構見てない作品っていうのが比較的少なめなのかなと思います。その視聴済みリストを見ているとですね、今期我々は30作品、新作から見ておりました。
おー。大丈夫ですか、ここで私たちのカバー力上がってるよアピールをすると来期大変なことになるんじゃないか
またね、苦しんでいくのかもしれませんけれども、今回も投稿をたくさんいただいておりますので、投稿を取り上げながら、作品を紹介していきたいと思っております。今回はね、投稿数多かった方からいこうかなと思ってます。まずはこの作品、
幸福グラフィティ、タヨタさんからのコメントです。大変です、飯テロです。近年ツイッターのせいか、深夜の小腹の空いた時間に美味しそうな食事の画像が流れてくることがあります。それを称して飯テロという言葉が定着する中、ドラマではありますが、孤独のグルメなどによる美味しそうな様子はかなりの精神攻撃の成果を上げてきたと思われます。そして今度はアニメで攻撃が行われました。アニメは本来視覚と聴覚に訴えかける媒体と思っていましたが、まさか味覚を責められるとは思いませんでした。いや、かねてより食事シーンの美味しそうなアニメは名作揃いとは言いますが、ここまで食べ物がリアルに近い感じで美味しそうに描かれるアニメは滅多にないですね。もしかしたら美味しんぼ以来かもしれません。自分的には初回のお稲荷さんがかなり来ました。見ているだけで口の中にお稲荷さんの甘さが広がるようで、その時はかろうじて踏みとどまりましたが、次の日のお昼はお稲荷さんを買ってしまいました。あと食べるシーンは妙に色っぽいですが、今後もキャラたちのふわっとしたお話と美味しそうな食べ物の描かれ方は楽しみです。続きまして、絶望天帝さんからのコメントです。幸福グラフィティ、原作読んだことないのですが、1話から3話見てこれはいいものだと思いました。食事シーンが美味しそうで幸せそうで何よりエロい。3話のオムライスがたまらないです。孤独のグルメに対抗しうる飯テロ事案に深夜視聴は注意が必要です。続きまして、超しじみさんからのコメントです。飯テロから始まりワクワクするオープニング、醍醐味といえる本編、自然と笑顔になるようなエンディング、中毒性のある次回予告や提供と最初から最後まで夢中にさせられる作品です。作中に登場する料理はどれも美味しそうで、それを食べるキャラクターたちの個性あふれる食レポも面白いです。また制作会社のシャフトによる様々な演出やキャラクターの可愛らしい仕草も見どころの一つだと思います。でも何と言ってもこの作品の魅力は料理や食事によってつながっていくストーリーにあると思います。みんなで集まって食事をすることで楽しさや温かさといった幸せを感じるだけでなく、その中に散りばめられた小さな出来事が物語を通じてキャラクター同士の関係をより深めていくのです。私はそんな心温まるお話に見事に魅了されました。ありがとうございました。
今期一番多かった作品はこの作品と次の作品でした。
はい、幸福グラフィティ、
いやー、飯テロアニメですよね、本当にね。皆さん書いてますけれども、
いやー、すごいですね。汁気がとか言うとあれですけど、私最初に幸福グラフィティ見たのは、あの、まあよくある駅の看板で見て、
はい、
まあ女の子3人いて、でご飯もの、まあ美味しそうと可愛いがあれば私好きだろうなと思って見始めたら、なんとそこにエロいというのは結構驚きました。でもこれ結構原作通りなんですね、この食べ方っていうのは。
私も原作は見たことなかったのであれですけど、原作の絵を見ると確かに、エロっぽいですよね。まあ、ご飯を食べるっていうこと自体は確かにそのエロスにつながる部分っていうのはまあわからないでもないんですけれども、ここまで露骨にアニメで描くんだっていうところが意外と最初の1話を見た時にショックでしたね。
でもなんだろう、私も最初はショックだったんですよ。で最近のシャフトというか、うん、艶感があるのがシャフトのいいところだと思うんですけど、こんなにあのシャフトがエロやるとこんな感じになるんだっていう、艶感というか艶っぽさという言い方の方がただ今回は当てはまるなっていう感じになってる、はい、なってますよね。でもあの漫画の方の絵を見てからもう一回アニメを見直すと、いいアニメ化なのかもしれないなってちょっと思いました。
ああ、なるほどね。そういう意味ではその原作の良さをアニメの中できちんと、そのエロいんだっていう風にね、そのツヤっぽさっていうのかな、そういうのをこうちゃんと表現しながら、ご飯もうまそうだなってって思わせるっていう部分には成功してるんだろうなと思いますね。ちょっとあの可愛い女の子のなんていうの、ほんわかゆったりアニメっていうのを想像していると、はい、ちょっと違うんじゃないっていう風な気分にはなるかもしれないんで、そこさえ注意しておけば、非常にお腹のすく満足のいくアニメなのかなっていう気がしますね。
最初の驚きはありましたけど、これだけコメントを集める作品だから、やっぱりハマってる人はすごいハマるんだなっていうことに改めて気づきますね。
3話美味しそうでしたよ、特に。
アイドルマスターシンデレラガールズ、トレビさんからのコメントです。 前作と言ってよいのか分かりませんが、アニメ版アイドルマスターが大好きで、当時メインスタッフとして参加されていた高尾紀子さんが今回の監督ということもあり、期待値高めで見始めました。すると想像以上に出来が良くて最初から楽しんでいます。シンデレラガールズ自体のゲームはやっていなくて、キャラも全然分かっていなかったのですが、1話で登場人物を絞り込んでいたせいか入り込みやすかったですね。養成所に通いながらアイドルになることを夢見ていた島村うずきと、漠然とではありながら打ち込めることを探してモヤモヤしていた渋谷凛の2人がプロデューサーと出会い、普通の女の子からアイドルへの道を歩き始めるというシンデレラストーリーの始まりとしてはいい導入だったと思います。元気少女の本田美桜も含めて3話でいきなり初ステージを迎えましたが、感情移入がちゃんとできているせいで見ているこちらまで緊張しながら応援してしまいました。一段落ついて今後は残りのシンデレラプロジェクトメンバーも掘り下げてくれるのでしょうから楽しみです。そしてアイドルアニメに欠かせない華やかさという意味で、2話から流れたオープニングには完全にハートを打ち抜かれましたね。楽屋での日常パートから始まり、舞台裏から光あふれるステージに駆け出すアイドルたち、そして多くの観客に応援されながら歌って踊る彼女たちを見ているだけで幸せな気分になりました。3話でもライブがありましたし、こういうステージシーンが何度か見られるとしたら嬉しいですね。制作するスタッフは大変だと思いますが、頑張ってほしいです。あと、忘れてはいけないのが、アイマスにおけるファンの分身でもあるプロデューサーですが、言葉が少ないながら彼女たちを大切に思い見守る優しさがにじみ出ていていいですね。演じられている竹内俊介さんはまだ17歳とのことなので驚きました。まだウィキすら存在しない彼もまた声優界のシンデレラボーイとなれるのでしょうか。ともかくキャラとしてのプロデューサーは受け入れられているので、最後まで頑張ってほしいです。ありがとうございました。続きまして、いろはさんからのコメントです。私は今回のアニメからシンデレラガールズに初めて触れました。第1話を見てプロデューサーのキャラクターとうずきの可愛さにすっかり虜になってしまいました。第2話になっていっぱいのアイドルたちが登場した時には、うわ覚えられないと思ったのですが、周りのみんなからは全員覚える必要はない、初めの3人だけ覚えておけば十分、スポーツものを見た時に選手がいっぱい出てきた時の感覚で問題ないよ、心配しなくても主要キャラは後からピックアップされるだろうから自然と覚えるよと言われ、なるほどと納得しました。シンデレラのアイドルを全員覚えるのはポケモンを覚えるのと同等レベルの困難さとも言われ、あっさり諦めました。現時点で主要3人以外に注目しているのはアンズです。どうやってオーディションに受かったのか謎です。プロデューサーに聞いたらやはり笑顔ですというのでしょうか。うずきとみおは一時オーディションでは落ちているわけですが、一時で受かったあろうアンズの姿を見てどう思っているのでしょうか。やはり潜在的な能力を秘めているのでしょうか。気になります。また T シャツのお腹の文字が2話では働いたら負け、3話で印税生活と書かれていましたが、毎回変わるのでしょうか。そこも楽しみの一つです。第3話のライブではとてもハラハラさせられましたが、無事バックダンサーとしてのステージを終えることができてほっとしました。聞くところによると3話までが導入部とのこと、これからどのようなシンデレラストーリーが描かれていくのか、毎週楽しみに見ていきたいと思います。ありがとうございました。
さ、どうなることかと思ってたんですけど、これ
ね、私も3話のB パートで心臓が口から出るかと思うぐらい、アニメでこんな変な緊迫感を味わうことになるなんて本当思ったことなくてびっくりしましたよ。
いきなり3話の話から始まりましたけどでも確かにあの3話の緊張感は見てて今期一番ハラハラした。
うん、ね、お二人とも元のゲームはされてるんですか。
やってます、3年前から。
私も牧田くんもクールピーです。
おー、クールピー、クールなんかそれって最初に出てきた3人がそれぞれなんかなんですか。
ああ、そうそうそうそう、うずきちゃんがキュートで、でちゃんみおがパッションで、で渋谷凛がクールって、まあそれぞれ3種類属性が分かれてて、他のアイドルたちも全部そこに振り分けられてるみたいな、
うん、ポケモン御三家みたいなイメージですかね、最初の3人は。
そうだね。
なるほど。私ゲームは全く知らないんですけど、単純にアニメ見てて面白いなと思いました。
うん、
もう1話の作画の段階で、いや金持ってんなこれっていうね。
かわいい、女の子がとにかくかわいい、あと P がかわいい、
すごいキャラだよね、びっくりしたよ。
思ってなかった方向に来たね、あれはね。
うん、なんか
もともと前のアイマスの P が結構こう何好青年みたいな感じの、爽やか、うん、そう爽やかで誰からも結構いい印象を持たれるみたいなねキャラクターだったから、うん、今回もそんな感じなのかなと思ったら全然違う、どうしようこれみたいな。
モバマスはキャラクターがみんな濃いから、 誰の横に置いても違和感なくて悪目立ちしないキャラクターっていうのをすごい考えたと思うんだよね。で、結果、あんなキャラクターが爆誕してしまったと。
ね、で、しかも、今回読めなかったコメントにもあったんですけど、ね、中野竹内くんは、なんとまだ17歳。
ね、竹内くん。
夜8時以降の仕事ができないっていう。
全然声、17歳じゃないよね。貫禄あるの。
いや、あれはすごい子が出てきたなっていうのは、正直思うね、あんな聞かされると。
この作品だともしかしたら本当に一番のシンデレラボーイは彼になるかもしれませんね。
うん。でもこれからどんどんどんどん、シンデレラプロジェクトの例の3人が多分中心にはなっていくんでしょうけど、周りのキャラクターたちもね、タダリーナちゃんとかあの辺も。
うん。結構2話で一気にキャラクターが出たから、こんなにいるなんてちょっと、誰が誰だか分かんなくなっちゃわないかなって思った人も一安心っていう感じではないのかな。のメイン3人が基本はメインで、だんだん1人ずつピックアップってスタイルになるんじゃないかと思うので、ちょっと2話見て人数多くて大丈夫かなって思った人もぜひぜひ続けてみていただきたい。
見てない人はとりあえず3話まで見てもらって、そこから決めていただければなと、
うん、結構ね、ほんとズキュンとくる1話で、2話で私はちょっとその人数がいっぱい増えちゃったから、あ、なんかばらけちゃう感じなのかなと思ってハラッとしたんだけど、3話でよかった、もうこれ最後まで見れるってすごく思った。
冴えないヒロインの育て方。高中さんからのコメントです。ついに来ました。ノイタミナでアニメが決定と書かれた帯のついた原作小説第1巻を偶然手にしたのが昨年の夏。読んでがっちり本作にハマってしまい、気がつけば期間を読了。先月発売された第7巻も即通販で購入。予習はバッチリ。今回のアニメ化を首を長くして待っておりました。アニメは原作者の丸戸文明氏自らが脚本とシリーズ構成を担当するという力の入れよう。今回は第0話と銘打ってサービス満点の温泉会。本編の方も基本原作であまり描けていなかったところを補完する形で、原作の持ち味を殺さずテンポのいい会話劇に仕上がっています。声優陣も熱演。中でも自分は主人公、安芸智也役の松岡義嗣さんに注目しています。自己中でズーズーしく、他人まで巻き込んで自分の趣味思考を布教するという筋金入りの迷惑なオタク。しかしながら邪念や計算など全くなく、ただ自分の欲望に正直に行動しているだけ。理想のギャルゲーを作るために奔走する彼の行動は、見ていて、ひどいの一言につきます。まさに原作小説そのまま。ピュアだからこそ痛い、一般の人には全く理解されない、間違った方向に突き抜けたオタク像がアニメでもしっかりと描かれており、ここまでとてもいいです。テンプレ通りのツンデレ幼馴染や性格のめんどくさいヤンデレ年上ヒロイン、さらにはキャラの立っていない一応メインのヒロインなどなど、様々なシチュエーションでどんな話が繰り広げられるのか、今後の展開に大いに期待します。あと音楽。担当されている百国はじめ氏は、かつて軽音など様々なアニメの音楽を担当されております。作品中、兵道みちるが所属するガールズ4ピースバンド、アイシテールが演奏する90年代のアニソンと J-POP の融合した音楽が、一体どういった仕上がりになっているのか、そこも聞きどころかと思っております。続きまして、ムカッカカッカさんのコメント。ノイタミナにしては珍しい毛色の作品ですね。いざ視聴してみると、初回からなんと温泉会でお色気シーンたっぷりのサービス会。タイトルも愛と青春のサービス会と、いろいろと狙ったような話で驚きましたが、ここまで徹底してやると逆に面白かったですね。各キャラクターの個性や人間関係もよくわかり、いい初回だったと思います。加藤めぐみは非常にいいキャラをしており、主人公に対する冷静なツッコミや萌えのテンプレートを外してくる普通の人、濃いキャラクターばかりがいる話の中でとても魅力的なキャラになっています。見ていると、この加藤さんのツッコミがたまらなくなってきますね。この彼女がいることで、ただの萌え作品とは違った魅力が出ていると思います。 ただの萌えハーレムものだと思って見ていない方には、ぜひとも見ていただきたいと思います。ありがとうございます。
これ結構ゼロ話から今2話まで来ましたけど、ガラリと印象が変わったなって私は思っていて。
はい。
なんかもう2話見た感じだとこう、やっと雰囲気が分かってきたかなっていう。
そうね。
あの、いやだってゼロ話は、いつの話なの？
いや全然わかんないです。僕は小説一巻買ってまだ読んでないぜなんで。
あ、そうなんですね。
この方の脚本のマルトさんのゲームとかすごい好きなんですけど、
ただマルトさんっていう今回の、原作者ライトノベルとして一応出てますけれども、はい、原作の方は、はい、この方は脚本も書かれている人なんですね。
もともと脚本の方みたいですね。
あ、そうなんですね。
で、あのほらちょっと前にやったホワイトアルバム2とか、
はいはいはいはいはい、
あとはあのまあ多分ご存知ない方多いですよけど、ショコラとかパルフェとか、
ほう、
こんにゃく、まあいろいろやってるわけなんですけど、まあその辺の昔の18禁のゲームとか僕はやってたんですごい好きだったんですけど、
ほう、
いやでもね、ゼロ話でやべえなって思ったんですよ。
アニメの方もシリーズ構成マルトさんがされてるってことは、はい、あの原作者がいわゆる脚本やることになってるわけですね、完全にね。
そうです。
しかもシリーズ構成も、
はい、
で別にアニメの経験きちんとある人がやっているわけなので、そういう意味では期待
いけるんちゃうかって思ったんですよ。
はい。
でゼロ話で見てたら、なんか内容一切なかったみたいなな
んかこうもうなんて全体的な印象としては結構ポップで可愛いこうハーレム系かなと思ったんですけど、なんかそういう原作者の方の話を聞くとちょっとそれだけじゃ終わらなそうですね。
なんですよね。毎回この方の本ってだいたい主人公がすごいできる、なんか一般人を装ってるけどすごいできるやつが多いんですけど、でも今回周りもできるやつじゃないですか。
私はむしろ周りができる分主人公なんて無能なんだと思ってますよ
今のところはね、無能ですよね
なぜモテてるんだろうっていう、
絶対何かしらちゃんと能力あるところを見せてくれるはず彼は。しかもね、その主人公松岡くんだからもう完全に俺得なわけなんですよ3話じゃなくて2話か、0話から始まったから、うん、はい、2話のヒロインようやくこの主題になってる冴えないヒロインこの子なのかなっていう加藤めぐみが紹介されたわけですけど、すごい可愛くなかった？
いい子ですよね。
ね、周りがなんかもう完全に変人みたいな、ラノベとかにいそうみたいなキャラクターな分、逆に没個性が目立って、でなんだかんだで主人公に一晩付き合ってくれるっていうね。
あれが普通にいるリアルな女子ですよ。
であれで、あれで何舞い上がってる、
そんな朝まで一緒にゲームしてくれるわけ、
それはないですけどでも何もこう期待しない的な、なんていうんですかね、うん、まあ、ベッドにも座らないですし、
あ、はいはいはいはい、
あんなくらいですよね、テンションとしては。
あ、そうね、確かにね、
うん、逆に新鮮、
家に来てくれた、
まあ、あのいわゆるライトノベルのヒロインじゃないよね、どう考えてもね、
うん、
ね、ただまあ逆、あそこですごいいいように描かれたのが、後々この人の作品だとどう転がるのかなっていうのがすごい楽しみです。
個人的にはあの歌葉先輩の方が気になりますけどね。
やばそうですね、あれも、
非常にあのやばそうな感じが、っていうかあのゼロ、もう2話まで見てるとすっかり忘れてますけど、ゼロ話の彼女のやばさはかなりやばかったですからね個人的にはですよ、この作品そのゼロ話を見たときにエロアニメだって思ったわけですけど、
はいはい、
僕もこっち系か、あ、ちょっと違うんだよなって思ったんですよ。
いや、
っ
ていうかなんでこんな作品がノイタミナ、いや作品が嫌なんじゃなくて、なぜこれをノイタミナでやってるんだろうっていうことが一番の疑問でしたね。
お、
うん、
いや、こっからこっからやで、
うん、でもほらこれも A1 ピクチャーズが作ってるんですよね、アニメ。
そうですね。
ね、
シンデレラガールズも A1 が作っている。
4月は君の嘘も A1 が作ってるわけですよ。
おお。
A1 が本気で、色っぽいシーンを徹底して狙っていったらこんな作品が来ちゃうんだっていうやばさを感じたっていうの。
うん。
エロの部分がこうフェチ的な感じで やこれはどうなのよっていうふうなことを言いたくなるぐらい響いてくるっていうのかな。
なるほど。いや、私あとその映像的なことを言うと、あの主線がちょっとこうピンクがかるとか真っ黒じゃなくなる時があるじゃないですか。あれがすごい綺麗だなと思って、多分色っぽいシーンとかにもあえてそういう風に使ってて、なんかあまりいやらしすぎないというか映像としても見入ってしまうぐらい綺麗だなっていうのがあって、そういう部分でも見やすいかなって、うん、ただエロいじゃないっていう。
そのゼロ話は特にそのもう完全にフェチみたいな感じに訴えてたなって気がするんですけど、オープニングもやばいよね。
そうですね、だって顔映んないでそれぞれパーツずつ映りますからね。
うわーって思わせるようなそういう感じの集合体になってるんで、うん、この男的には見たいけど見たくないみたいな、この微妙な気分になってしまうっていうね、その謎の作品ですよ私の中では、今回の中では。
まあでもこっから、
はい、ストーリーがね、だからここから、今まではそのだから1話ぐらいまではもう映像的な感じで楽しんで見てたので、まあ、ストーリーがね、そのヒロインも出てきたことですし、これからどう展開していくのか本当に、見続けることができるのかっていうのも含めて、楽しみにしたいと私は思ってます。
夜のヤッターマン、悲しいファットマンさんからのコメントです。事前情報を一切なしで見始めたので、私もレパードと一緒で世界の構造が全く分からず、ドロンボー一味になった気で共にハラハラドキドキしながら見ております。ヤッターマンを見ていた身には様々な場面にフックが仕込まれているのですが、特に第2話で今週のびっくりドッキリメカ的にヤッターマン軍団が出てきたシーンには、その懐かしさと驚きに思い切り釣られまくりでした。果たしてこの後どのような展開になるのやら、全く予想もつかないことを楽しみながら見続けてまいりたいと思います。ありがとうございます。
今期新番組の中で一番実はびっくりしたのがこの夜のヤッターマンでしたね。まあ、もちろんね、そのヤッターマン世代って言ってるのかな、まあ、子供の頃から見てましたけれども、まあ、最近こう昔の作品をリメイクするっていうことは多いわけですけど、まあタツノコじゃない？
そうですね、うん、近いのだと、まあ、ガッチャマンクラウズとか最近
ですよね、はい、ありましたけどね、確かにね、で夜のヤッターマンって言うからさ、
はい、
元々の情報的にはそのドロンボーチームが今回は主役らしいということぐらいしか情報を入れてなかったわけですよ、
うん、
で実際見てみるとドロンボーたちはいないわけじゃない、もうすでに亡くなった扱いになってますよね、まあ、ご先祖様になってるからね、はい、
そうですね、
うん、でどういう話なんだろうと思ったら、まあ事前に PV は見て、あもしかしてこれかっこいい系と思って楽しみにしてたんですけれども、見たらもう映像はいいし、この物悲しさっていうんですか、
うん、まあヤッターマンとは全然雰囲気まず違うじゃないですか。
そうですね、まあ、基本ヤッターマンはやはりお笑い作品ですからね、ギャグ作品ですよね、
うん、私結構あの2話であのお仕置きにはデコピンを決める気でいるんだっていうのに気がついた時にはもうちょっと明るい方に行くのかなって思ったんですけど、3話で愛ちゃんがあんな感じで登場したんで、あれやっぱり暗いのかと思ってすごくハラハラして、
このどっちに行くのかがわからない感じっていうのかな、やっぱ気になってしょうがなくなるんですよね。
着地点見えないです
よね。全く今の段階では着地点全く見えないですよね。とにかくヤッターマンチーム、まあヤッターマン、今この世界でヤッターマンと呼ばれている者たちが、どう考えても悪っぽいっていうのだけはわかりますよね。今のところではね。この逆転の面白さは確かにあるんだけども、その、見ていて、その物悲しさみたいなものっていうのが、こう、刺さってくるんですよ。で、そこがね、もうこう、 見なきゃダメだって思わせてしまうようなものっていうのになってて、
あとなんか気になるのはヤッターキングダムの方って、いわゆる幸せみたいに風に憧れみたいな感じで言われてる、
言ってたよね、
言ってるのに、なんか意外と生活してる人たちはなんかあまり貧しそうだし、なんか幸せ感が出てないから、そっちの世界はどうなってるのかっていうのもちょっと気になるなっていうのが、
だってあの世界自体がどうなってるのかがいまいちよくわからないよね。
なんか2話にして結構ひっくり返されちゃいましたもん、私はもうレパードは誰の子だっていうことすら思っちゃう、
うん、もしかしたら愛ちゃんの方と繋がってる可能性あるよね、あの感じだと。
エンディングとか見るといろいろ勘ぐっちゃったりするし、オープニングのオープニングもいいですけど、オープニングのヤッターマン怖すぎません？
いやもうオープニングっていうか、あれに出てくるヤッターマン、ヤッターマン軍団怖すぎだよ、本当に。
私量産型だったことにびっくりしました。
確かに
量産型やっぱり出てきた、
でもあの出方はまさにヤッターマンなんだよね。
そうですよね、うんうん、まあ、ヤッターマンはヤッターマンで量産型ではないものがいるんじゃないかなと思っているから、どんな風に出てくるか楽しみですね。
どうなんだろうね、最終的にはドロンボーチームと共闘しちゃったりとかすんのかなとかさ、
うんうん、
ワンクールですよね多分ね、違うのかな、わかんないけど、ワンクールだったらまあそんなにいろいろ話は広げられないんですよね。
ほんと一話一話驚かせてくれそうな楽しみがすでにあるんで、
ほんとすごく先を期待してる作品ですね。
早急のファフナーエグゾダスザキッテさんからのコメントです。1話で辰宮島が出てきた瞬間、待ちに待ったというかとうとう来てしまったのだなと、どこか実家に帰ったかのような安心感と、それと同じくらいの不安がありました。とりあえずはまだ辰宮島側からは誰もいなくなっていないので安心して見ていますが、ところどころ後につながりそうな要素が出てきているので、その度ヒッてビクビクしています。特に第3話のファフナーコア大量発生は幸福をもたらすか悲劇を生むか、そして今度こそ彼らに真の平和とフェストゥムとの相互理解は訪れるのか、毎週毎週繰り返してみると新しい発見があるので最後まで追いかけたいと思います。続きまして、水玉ハリアーさんからのコメントです。本作は北極での早急作戦から4年後の世界が舞台となりますが、一期のテレビシリーズしか見ていない人には、なんで宗主がいるの？とか、なんでマーク2人が島にあるの？とか、わけがわからないかもしれませんね。そのあたりの経緯は一期の2年後を描いた劇場版のヘブン&アースで描写されていますので、そちらを見てもらった方が理解が早いと思います。現在3話まで見ましたが、期待を裏切らない素晴らしい出来ですね。以前から関係者のコメントで出ていた生存限界ですが、とうとう今回はそれと向き合うことになりそうです。カズキたちに未来はあるのか。彼らの心中を思うと、とても切ない気持ちになりますが、エメリーが島のミールと接触したことで、カズキたちの肉体にも何か影響が出てくるのか、先のストーリーが気になります。気になる点は他にも、タイトルのエグゾダスとは何からの脱出なのか、まさか地球から？そして宗主の最初のセリフの、もう僕はこの世にいないだろうとはどういうことなのか。今回は本当の意味での完結編になりそうな予感がします。展開がいろいろと楽しみな作品です。ありがとうございます。
なんか5年ごとにファフナー何かしらやってる気がするんですけど、
ね、まさかの2期ですよ。びっくりですよ。
続編もね、えなんかゼータガンダムみたいな感じでキャラクター変わるのかなと思ったら全然変わってねえっていう。
大人になりましたねみんな。でもあれだよね、劇場版見てない人はあれどうなったって思うところ結構あるんじゃない？え、それなんで帰ってきてたお前。
いや僕はもう1期も随分昔に見たんでほぼほぼ忘れてるわけですよ。で劇場版見に行けてないんで逆に、で、全てをほとんど忘れてるから、全てを最初に見た時に受け入れられた、逆に。
うん、なんかすごい知らない子増えてるみたいな感じもありますけどね。
マークザインなんで地下に、うん、どうしたみたいな感じにはなったけど、まあいいかって感じで見てましたけどね。
いいの牧田くんそれで本当
に。まあ最初、いや最初はね、だってほら久々にやるから初見でも大丈夫かなっていう感じで思ってたんですよ、
はい、
で見に行って、であこれ完全に続編だわってなったんですけど、でも1話のあの効果シーンからの戦闘でもういいじゃないですか、
うん、
戦闘シーンとかもその辺の期待はもうあれで、あ今大丈夫 OK あとはストーリーみたいな感じになるじゃないですか。
うん、本当戦闘いいよね。あ水面手ですってやりながら銃撃つとことかめっちゃかっこよかったよ
ね。
いやファフナーはね、テレビシリーズはあのリアルタイムでずっと追いかけてたんですよね。で劇場は結局地元ではなかったので、ちょうどねワウワウで放送してたのを録画はしているんですけど結局見てないんですよねまだ。
あ
で、ってことはよ、もう本当に牧田くんじゃないけど忘れてるわけですよ完全に。一気のどういう最終回を迎えたかももう覚えてない。
あなるほど、
っていう状況下で、私も見たんですけれども、1話本当かっこよかったね。
うん、なんか本当これぞファフナーって感じはするんですよね。そのたとえ一気のことを忘れててもやっぱりあのひたすらなんか忍び寄ってくる切ない予感と始まってく戦闘みたいな、
全滅すんじゃない全滅すんじゃないみたいなさ、彼は死ぬのかなとかさ、いろいろこうもうすでに思ってるわけだからね。
だって新キャラがあれだけ補填された時点でどれぐらいいなくなるんだろうってところからスタートじゃないですか。
そもそも新キャラが刺繍が半端ねえからな。
ね
え、
うん、みんな危ないよね。
あの森田さんがやってる役とかあれじゃん、一気のヒロインに粉をかけていくという完全にこいつ死ぬフラグやっていう。
なんか好きな女の子いるぜはみんな危なそうだよね。
そうね。
まあ、そういうものも含めて、2話まで見るともうこうファフナーの世界に、あ戻っていってるなっていう気持ちはあるんですよ。でそこまで来ると今度はこう間のことを知らない、逆に言えば1期のを思い返すところからやんなきゃいけなくないんじゃないいけないんじゃないかなっていう気分にしてくれるっていうの、
うん、うん、ぜひこれは見てから本当もう一回見てほしいです、うん、その間の話は、
うん、そうしないとやっぱりこう楽しみ方がちょっと変わってくるのかな、もっと楽しみたいよねっていう気が、してくる、そういういい1話2話3話なのかなっていう気はしてますね。
あ僕はもう一期の時はほら実家がすごい電波の悪いところだったんでザラザラの画面で見てたんですよ、なんで今回こうちゃんとした地デジで見てるじゃないですか。絵がめちゃくちゃ綺麗だってなって、それとあと音楽とエンディングの曲とかも合わせてすごいなんか静かな落ち着いた感じでふっって思って1話ずつ見れるすごくいいアニメこれ。
まあファフナーの世界観ってこれだったんだっていうのを、まあ当然絵はよりグレードアップしてるとは思いますけど、本当ファフナーの世界観ってこれだったなって思わせるような、いやこうすある意味すごいよね。
久々に見てそれが感じられるっていうのはちょっとびっくりしたましたね。
変わってないっていうね、そこがね、うん、
あそうか、辰宮島ってこうやってミサイルとかね、あの
あったよね、
地面から出てくる、あこんなんだったんだなみたいな、
音楽も含めてね、やっぱこう、うん、来るなって感じでしたね。
ゆりくま嵐、光龍寺五条さんからのコメントです。物語の構図を簡単に言うことすら難しい。しかし回るピングドラムでは1995年頃の社会像若者像を鋭く切り取って見せた生原邦彦監督、本作においても熊、透明な嵐など多様な推測が可能なカードを散りばめつつ独特の世界観を築き上げていっているようです。熊はメタファーとして単純に言えば男とも思えそうですが、他の民族ともこれから立ち向かうべき社会とも解釈できる要素はありそうです。透明な嵐も学級の持つ閉塞感や社会の持つ排他的な空気感とも言えそうです。もちろんこれが正解だなんて全く思っていませんし、これからいろいろ推理したり他のモチーフとなった作品も合わせ考えていきたいと思っています。生原ワールドにどっぷり浸かれるのはなかなか楽しみです。続きまして、うどん家の東さんからのコメントです。今期はゆりくま嵐が面白くなりそうです。何の予備知識もなく視聴し、最初の1分で回るピングドラムっぽいなと思ったら同じ監督による作品だったのですね。人を食べる女の子に化けたクマと、そのクマから人間を守る壁、 ゾンビものの映画を彷彿とさせる設定や、クマが人を食べること、男性に承認してもらうシーンなど、さまざまな暗喩を読み解いたり意図を想像する楽しみにあふれています。生原監督の回るピングドラムは地下鉄サリン事件を連想させる展開を見せましたが、今作もまた象徴的な出来事が盛り込まれるのでしょうか。今後が楽しみです。ありがとうございました。
私はもう何かに目覚めてしまいそうなんですけれども、これ大丈夫でしょうか。
これキャラデザやってる方、あのガチのユリ漫画描いてる方らしいですね。
うおー、いやー、今までユリはそんなに造形が深くなかったけど、ユリ可愛いよ
ー。不思議だよね、あの不思議な距離感とか、あの入ってくるエロみたいなのもあるんだけど、
そう、いや綺麗、まず綺麗、本当に、う
ん、綺麗って感じのエロだからすごく不思議なんでね。その下品エロみたいなのじゃなくて、ユリのエロスなんですって言われると、おおって感じの。
そう、もうオープニングなんて芸術作品だわと思うぐらいに、こう、独特の世界観と、そして、ああ、かわいいっていう、素直にかわいいんですよ、キャラが。
うん。生原監督作品を、なかなか手を出せない私だったんですけれど、
うん、
今回は、はい、割と分かりやすい部類なのかなと思って見てます。
うん、割と、何かの隠喩になってるんだろうなっていう感じのワードへの回答は早く出てきた気がする。透明な嵐とか。
そうだね。
3話まで見れば、大体、あ、こういうお話なのかなっていう気分は、出てきますよね。
うん。なんかこう、わからないことは、とりあえず置いといて見続けていくと、気がつけばしっくりきてるみたいな、そんな感じかもしれないですね。
うん、うん。特に深く考えなくても楽しめてますけどね、私なんかは。
いやー、ね、すごいよね。面白くないって思わせないっていうか、普通だなんて全然言えない作品を作る方だよね。本当に一個一個のアイテムが、まあ、可愛いとか魅力的っていう、もう言葉にしちゃうとすごく陳腐だけど、もう、すごいよね。
何もかもにこだわり抜いて作られた、うん、音楽も絵、まあ、絵っていうかもうアイテム一個一個みたいな、そんな感じに全てこだわって作って作って作り抜いた世界観。なかなかこう、生原ワールドって誰にも真似はできないんだなって思わせるレベルのものが、やっぱり来たなって感じですよね。
そうですよね。あの背景の感じとか、それこそ本当、ウテナの頃からずっとこういう指定でっていうこだわりがあるようですし、もうこの表現をするためにはこれじゃなくちゃいけないってものっぽいんですよね。だから、その、もちろん感じるだけでも内容はつかめるっていうか、なんか、こう胸に残るものはあるし、考察したいなって思ってもすごくなんかいろんなこと考えられる作品だから、どんな風に切ってもいいってすごいですよね。
うん、本当このゆりくま嵐は男性でも別に普通に楽しめるゆりだけどね、作品じゃないかなっていう感じはすごく出てて、まあ多分社会的な話とかなんとかいろんなものも含んではいるんだろうけど、そういうところっていうのは一切気にしなくても勢いで楽しめるっていうね、そこはやっぱりすごいなと思いますね。
私オープニングすごい好きで、よくあんな可愛いけどちょっとやらしいというかよくあんな歌手探してきたなって思っちゃいました。いや本当すごいですよね、そこもこだわりが、
うん、あとエンディングのクマが可愛いですよね。
あ、可愛いですね。
やはりあのなんていうのかな、こう印象的なセリフだらけ、
決め台詞いっぱいありますね。私はちょっとセクシーシャバダドゥが最高なんですけど。
あ、まあ、それはね、もちろん、ね。
あれ真似したくなっちゃうんですけど。
まあ、それ以外にも、こう、つい真似したくなるような言葉のオンパレードで、本当に、いやー、来たなっていう感じは受けましたね、本当ね。
ゆりくま嵐はワンクールで終わる予定らしいですので、私も今回は見切って、生原ワールド浸かりたいなと思います。
キュートランスフォーマー帰ってきたコンボイの謎、あかねさんからのコメントです。トランスフォーマー30周年を記念して作られたキュートランスフォーマーの反則アニメ、そしてある意味伝説のゲームでもあるコンボイの謎に光を当てた5分アニメです。 トランスフォーマー、そしてコンボイの謎、一体どうなるんだと思って見てみたら、登場キャラがまさかの二頭身。そして開始2分から中の人である細谷義正さん、木村良平さん、鈴木達久さんの完全に素に戻った喋りで、あまりゲームとは関係ないトークが進んでいくという、逆にそこが絶妙に面白く、監督を見たら納得の石立幸太郎さんでした。第1話では CG アニメのビーストウォーズにも触れてくれているという嬉しい笑いどころも。あとオープニングの曲が大変かっこよく、そこがさらに内容とのギャップを生み出しています。自分はニコニコ動画で見ていますが、別でおまけの今週のカットされた部分という動画もあるので2度楽しめます。トランスフォーマーに詳しくなくても十分楽しめる、ノリが良くて面白い作品です。ありがとうございました。
このアニメはいいのかっていう気持ちでいっぱいですよ。だってそのトランスフォーマーのコンボイの謎っていうゲームをもうずっと昔に出て、すごく難しいことからクソゲーとか言われていたゲームを、一応自社作品なのに毎回毎回よくもまあこんなにこき下ろすと、驚きですよ。
いやもう細谷さんを見守っていきましょう。
そうなんですよね。男性声優3人で行うグダグダ養成システムみたいな感じの内容ですけど、本当に細谷さんがテンパってるのを周り2人がいじるみたいな形式が面白いですね。また、話してる会話の内容も、トランスフォーマー知ってたらニヤリみたいな、ゲームが好きな人とかもププって言っちゃうような内容だったりするんで、なんか、コンボイの謎みたいなワードに金銭がピンと触れる方はぜひ見ていただきたいですね。
探偵オペラミルキーホームズ TD、 リュウケンさんからのコメントです。今期一押しはミルキーホームズです。今回は第4期となりますが、何者かに盗まれてしまったアイドルの歌声をミルキーホームズが探し出すというのがメインストーリーです。そこはミルキーホームズ、見る方が不安になるほどのギリギリの風刺ネタとパロディ、メタ視点ネタギャグが毒盛りで飛んでくるいつものカオス作品です。オープニングで思いっきり歌って踊ってしているのに、作中で私たちはアイドルじゃなくて探偵です、歌ったりなんかしませんとか言ってて、あまりの白々さに爆笑してしまいました。かなり人を選ぶ作風ではありますが、あのカオスっぷりは刺されば相当面白いので、今まで見てないしなんて言わず、ぜひ一度見てみてください。またメインキャラのキャストに某9人組アイドルが3人いるので、その筋の人も要チェックですよ。ありがとうございました。
またキチガイアニメが、キチガイってここ、あ、大丈夫か、ネットだから大丈夫ですね、キチガイアニメが来てしまった、
うん、ね、他に言う言葉がないよね、頭おかしい。
いやもうこれは1話見てあればいけます、合わなかったら無理です、毎回ですけど、ね、
本当に毎回1話見て、これが会えばぜひ見てほしいって私結構いろんなところで言っているのですけど、
そう、これ僕人ん家でね、1期から3期までね見せられたんですよ、無理やり。
あらら、
で見ろと。僕平気になって楽しめるようになってしまった人間なんですけど、
なんかだんだん慣れていくよね。
そう、まあ無理やりね、最初のうちはすごく、うん、俺こういうノリはちょっとって思ったんですけど、なんか楽しみ方が分かってくると、人間なんでもなれるもんだなっていう。
もうなんか第4期になってってるから、いきなり最初こっから見るのはどうかなって思う方もぜひ見ていただきたいですね。大丈夫です、一気から見てる人間にもさっぱりわかりません。
美南高校地球防衛部ラブ、アビマルさんからのコメントです。あえて多くは語りません。この作品一言で表すとすれば、幕末ロックと俺ツインテールになりますを足して2で割ってなさそうなノリというところでしょうか。この表現でビビッときたら癖になる作品だと思います。ありがとうございました。
この幕末ロックと俺ツイのノリっていうのはすごい納得で、私にとってはこの今期の気楽に笑って見られるアニメだなと思ってますね。
いや、くだらないことで毎週戦ってますね。
そうなんですよね。私これ見てちょっと妖怪ウォッチを持ってて、
あ、確かにノリ的には近いかもしれない、
ね、なんか割り箸がきっちり割れないことにイライラして怪人になるみたいな。
本当にくだらないよ。
その日常あるあるが敵なんだっていうところが面白いなと思って。
いや、もしかしたら今後すっごいシリアス回とか来るかもしれないですよ。
確かに。でもあれ、怪人の方が毎回声優さんがめちゃくちゃ豪華じゃないですか。
第1話の石田明さん、本当
ちくわぶですよ。ちくわぶ役の石田さん。
いや、もう聞きながらね、この声は石田さんじゃねえのかな、ねえのかなって思ってたら、やっぱり石田さんでしたね。
いや今後ね、どんな怪人をどんな声優さんが演じるのかも楽しみなんで、期待して見ていきたいなと思います。
あれ戦うんですかね、あの地球制服部と、
あの3人ですか。
そうです、あの
防衛部と
地球防衛部と地球制服部は戦う、いずれ戦っていくんでしょうかね、神谷さんたち。
戦う、
変身してますもんね。
うん、
うん、なんか DT みたいな感じでいつか共闘していくスタイルじゃないですか。
そうじゃないかなと。エンディングもなんかこうね、仲良くなりたそうな顔してましたしね。
私、そうだ、あの、このアニメには一つ物申しがありますよ。いいんですか、麦人さんにあんな仕事させて。本当にいいんですか、あんなマッチョチョとか言わせて。
麦人さんは最近ほら、あの、結構お笑い系の作品よく出てるから、ありなんじゃないんですか。
なんだかいいのかなと思いながらも、なんかマッチョチョって言ってるの聞くのだんだんなんか可愛くなってきちゃって。
死んでるんだよね、あの人はね、本当に
温泉つからせてる
のに、いろいろやばくねえかっていう気がしますけどね。いや、まあ高松作品ですからね、どこまで行っちゃってくれるのか、それも含めて楽しみたいと思います。
あ、 CM 提供 の、 あの両端のテロップのチェックもぜひぜひ。
ローリングガールズパールさんからのコメントです。所沢 VS 東村山のバトルと聞いて慌てて視聴を始めた本作品。1話2話見た感じでは可愛らしい絵もあって、話の考察とかをしては負けだというタイプのアニメらしいアニメと感じました。この後はいろんな街を旅していく水戸黄門みたいな話になりそうで、出会う人に街がどのように描かれるか楽しみです。続きましてゆうさんからのコメントです。初投稿です。普通が世界を救うというキャッチコピー、そしてポップなイラストに引き込まれて2話まで視聴しました。1話ではストーリーの説明が不十分すぎて、ニコニコなどでもあまり良い評価とは言えませんでしたが、2話での修行さんの過去の描写、キャラクター一人一人の表情の変化、1話から続く丁寧に描かれているアクションシーン、そしてブルーハーツのカバー曲に合わせて小気味よく続くストーリーに引き込まれます。2話最後でやっと主人公が旅に出るような描写があったので、3話からがもしかしたらローリングガールズの始まりかもしれませんが、ありがとうございました。
もうこういうはちゃめちゃ系私大好き。
あの今期一番最初にコメントが来たのがローリングガールズだったんですよ。で、私まだ見てなかったのでその段階で、はい、あ、これ見なきゃって思って見始めたんですけど、なんかツイッターのタイムラインでちょっと評判いいなっていうタイトルだけね聞いてね、うん、っていう気持ちはあったので、見なきゃいけないなリストの中にあったんですよ、私の頭の中ので。コメントも来たことだったのでって思って最初見たんですけど、まあ謎作品でした ね、 本当ね、
謎ですね。
世界観がまずわからない。
所沢対東村山ど頭からですからね。
でも勢いはめちゃくちゃあるっていうさ。
いいですよね、こういうなんか表情が豊かでキャラも可愛いし、うん、何やってるか分かんないけどとりあえず楽しいアニメ好きですよ私。
いや音楽も絵もいいしね。
あ、そっか、そうですよね、ブルーハーツの曲、うん、1話で使ってるやつだけじゃないんですね、2話でもまた別のやつカバーしてましたもんね。
うん、そうなんですよ、まあその時代の人ですからね私はね。そう考えるとおおって思いますけどね、ブルーハーツやっぱり歌ってるの聞いてるとね。
あのオリジナルアニメで、まあ、原作なしの作品で、しかもこうブルーハーツとかとバイクとか、
うん、バイクの描写がねまた細かくてさ、ちょっと乗りたくなっちゃうよね、うん、みたいなさ、そんな感じだよね。
そう、あの公式サイトで売ってる
ヘルメット、
コラボヘルメット可愛いですよね。
あのヘルメット欲しい本当に。
いいですよね、うん、なんか本当スタッフ陣が好きなものをこう押し出してるというか、好きなものを楽しく描いてる感があってすごい楽しい、
うん、まあ、今後どう展開するのか本当全くわからないので、あの話からだいたいあの世界のあの日本がどうなってるのか全くわかんないしね。
わかんないですね、コミマ、コミマ、あれどっかで聞いたことあるようなないような。
あの、まあ、とにかく先が楽しみだなっていう感じかなっていう気がします、
はい、楽しんでいきたいなと思いますね。
ジョジョの奇妙な冒険、スターダストクルセイダース。ゲオさんからのコメントです。分割4クールの後半戦、ついにディオの潜むと思われるエジプトにたどり着いたジョータロー一行。 ディオの刺客たちとの熾烈を極めるスタンドバトルの数々は、3ヶ月の中断を挟んだだけあり、前期以上の臨場感と迫力が生まれ見応えがあります。そして、忘れてはならない予想の斜め上を行き、毎回驚かされながらも納得の登場キャラクターのキャスティングです。本作といえば、丈太郎一行に新たに加わった助っ人、イギーですね。彼の登場はずっと心待ちにしていただけに、本当に嬉しいことで、イギーを演じる福江美里さんの演技には脱帽です。原作のイメージから、イギー役は男性が演じると予想しており、福江さんが演じられると聞いた時には疑問を感じていました。しかし、いざ始まってみると、小生意気でどこか憎めないイメージ通りのイギー。制作陣の並々ならぬジョジョ愛からの名キャスティングは未だ健在でした。まだまだ濃いキャラクターたちが登場する本作、これから先もその名キャスティングに期待したいですね。物語はこれからディオとの最終決戦に向け、さらに数々のスタンドバトルが繰り広げられます。原作では有名なあの兄弟との戦いもあり、これからも目が離せません。はい、ありがとうございます。
待ちに待ったエジプト編が始まりました。
イギー顔ブサイク。
ね、いや、ちゃんと最初はブサイクに書いてもらってよかった。原作再現、問題ない。ね、
だんだん顔が可愛くかっこよくなっていっちゃうんでしょ、あの子。
いやーね、ゲオさんのコメントもありましたけど、福縁さんか、みたいなね。
ねえ。だってか、福縁さんにあんな汚い感じのやらしていいのかなって思ったら、なんか、すごかったね。
めちゃくちゃ合ってて、で、あー、すごいな、これ犬に聞こえる。でも犬に聞こえるけど、ちょっとね、感情的なところは人間臭かったりとか。
うん。あとなんかこう。
いいブレ具合してるけど。
若干可愛いから許せてきたし。
そう。いやで、今回のジョジョは、今は、ここの収録してる時だと、トトシンまで行ったのか、トトとクヌムまで行ったんですよね。
そうです。おいんご、おいんご。
まさか、あんなにフューチャーされると思ってなかったんですけど。
ね。だって、ジョジョで初のキャラソンじゃないの、あの二人。
そうか、そうか。
そうだよ。
よりによって、あいつらか。
専用エンディングが、ね、なんて愛されてるんだろうと思って感動しちゃったのかい。
まあ、ここから、話が全部終わるのかな、ツークールで終わらせてくれるんだろうかどうなんだろうかちょっとわかんないんですよね、僕
結構なんか長いイメージだけど、こっから後って、
うん、多分この次のアヌビスで2話か3話ぐらいやるでしょみたいな、
うん、
で計算していくと足りなくないってちょっと思うんですけど、どうなんでしょうね。
そこはでもなんか結構安心して見てられる気もしますよ、これまでの実績を考えると。
確かに、
もっと愛とこのスタッフさんたちのやる気でできているジョジョみたいなイメージがあるので、最後までなんか安心して見れる気がします。
デスパレード、クニオンさんからのコメントです。2013年にアニメ未来の出展作品として発表されたデスビリヤードは、30分にも満たない短い時間の中で非常に濃い内容の人間ドラマを描いていたため、説明不足になりそうなくらい無駄をそぎ落としていました。そこが作品の持ち味でもあり、内容が分かりにくいという欠点でもありました。最後まで謎は謎のまま、非常に気になる作品で、説明されていない設定などずっと気になっていましたが、そのアニメがデスパレードというタイトルになって、今度はテレビシリーズとして楽しめるとは思いませんでした。1話はデスビリヤードの時と似た構成ではありましたが、内容は全く違っているだけでなく、視聴者に優しい、分かりやすさも増量されていたのも良かったです。2話が1話を別視点から見せる構成には驚きましたし、3話はもう視聴者にとってはネタが割れている内容をどうやって見せていくのか疑問に思いながら見ていたら、最後の最後に両方とも、と、それもありなのかと、4話以降もドキドキ感が持続できそうな感じです。それにしてもこの作品、内容を説明するとことごとく1話のネタバレになって、一番美味しいところを楽しめなくなるので、何も知らずに見てほしいアニメです。あと、オープニングと本編のギャップもいいですね。登場するキャラクターがたくさんいるので、この先どう絡んでくるのか楽しみにしたいと思います。はい、ありがとうございます。
私このアニメ未来のデスビリヤード見ていなかったんですけど、すごい見ておけばよかったって後悔しました。めちゃくちゃこの好きなタイプの作品でした、
う
ん、
これを最初に見たときに、あ、うちなら絶対ミキちゃんと思って、私すごいミキちゃんに、これきっと好きよっていうメッセージを残すという。
そう、ほんと好きでした。でもこう、1話すごい疑問が残る、後味の悪い感じでしたよね。
ね。
1話は、こう、考えるよね、まずね。どうだったんだろう、どっちだったんだろう、いや、でもこれはこうに違いないとか、こう、いろいろ悶々としながら終わって、まさか2話が種明かしになるとは思いませんでした。
う
ん、
でも、あれって、あの子がそうだと思ってるだけですから、もしかしたら違うのかもしれないです。
結果、だって2話答え合わせでしたけど、でも、それでも疑問が若干残る感じで。
彼女の、フラッシュバックの部分だけ考えると、やはり浮気はしていたのか的に取れますもんね。
うん。うん、ただ少なくとも、うん、そう考察されてましたよね、2話の段階では。2
話の段階ではね。
1回だけだったんじゃないのって。うん、
まあ、最終的には私は愛なんじゃないのかなって思いはするんですけれども、愛ゆえに彼を解放してあげた的な、自分が悪者になろうとしたみたいな風に取れたんですけれども、うん、
罪悪感を残さないようにしてくれたのかなとは思いますけどね、うん、
まあ、どっちにしてもね、もう自分たちは死んでるんだということを割り切った上でみたいなね、
うん、しかし裁定者の方たちは間違えちゃった、うん、困ったね、次みたいな感じの軽いノリで、
うん、
まあ、数いっぱいこなさなくちゃいけないからノルマ的な感じなんだろうなっていうところもあって、この作品ではその裁かれる人たちっていうのはそれぐらいの重さなんだなっていうので、ちょっとびっくりしたりとかもして、2話で
オープニングとの差がね、
そうなんですよ、オープニング見てるとこういう作品なんだなっていう、ちょっとおしゃれ系な作品なのかぐらいな感じで見てたんですけど、めちゃくちゃ重いじゃないかいう話だと思って
ギャップがすごいですね、
うん、
でも2話の締め方はなんだろう、いろんなものが残るけど、なかなか面白いの問題提示の仕方というか、果たして転生することが幸せなのかというふうに思えたのは、
どっちが地獄なんだろうとか思って、転生する現代の方が地獄なんじゃないのかっていうふうに、そう、
うん、よくこう仏教だととかいろいろ考察はされてますよね、
うんうん、仏教だと生まれ変わらない方がよろしかったりとかするようですけど、
虚無とは言われているけれども、結局成仏してしまうというふうにして考えると、そっちの方が本来、まあ、目指す場所って言い方したらあれだけれども、
どうなんですかね、うん、でもデキム間違ったって言ってましたよね
だから分かんないんだよね、その間違ったっていうことは結局反対の方なのかなみたいな気がするので、まあその辺も、まあ、この作品の中ではどう描かれるのかっていうのは気になりますね、
うん、結構こう3話が打って変わって爽やかだったじゃないですか、
そうなんですよ、いい話じゃんとか思って、
そう、なんかずっとその人間のちょっと汚い部分が露見していく話が続く、笑うセールスマンタイプな感じなのかと思っていたら、
地獄少女とかね、
話を扱うんだと思って
あれの時はだって2人とも転生行ってましたよね、うん、
だからどっちかがその2人を争わせる必要ないじゃない、
要は本当にそのぶつからせて、うん、その衝突した時にポロッと人間性が出るのを求めているだけってことなんじゃないですかね、うん、
ってことは結局別にその例えば、天国と地獄に行く比率に決まりがあってどっちかに分けなきゃいけないわけでもなかったってことでしょ、結局
本当に完全にその人間を見てどっちかなって決めるだけってことなんだと思うんですけど、
ね、別に問題がなければ最初の二人だってどっちでもよかったんじゃ、一緒に行けるところでもよかった可能性はあったのにね、
いやダメでしょ
ダメですか、
あれは一緒にいない方がいい。
あの二人はね。
だって、ほら、最後に言ってたじゃないですか。あれでどうせ最後まで幸せにいれるわけないじゃん。
いや、確かにね。大人の言葉でしたね。
うん。いつかやってたよ。
純潔のマリア。SL さんからのコメントです。主人公マリアは、大型のドラゴンをたやすく刺激してしまうほどの魔女ですが、男性経験が皆無のため、インキュバスを作るも、大事な部分が、ゴニョゴニョしてしまうほど、性格も子供っぽいというか直情的で、それゆえ戦争に明け暮れる世界を嫌っています。なんとか戦の邪魔を試みるのですが、神とその見使いである天使ミカエルの圧倒的な力による妨害にどう抗うのか、今後の展開に期待します。はい、ありがとうございます。
谷口五郎監督っていうところで、なんかもっとすごいコメント来るかなと思いましたけれど、純潔のマリア、
まだね、多分本当に2話の段階では こう語りづらいっていうところなのかなっていう気はします。
ああ、なんかその逆に前情報がいろいろあって、私谷口五郎監督だとか、あともやしもんの書いてる石川さんの漫画だとかそういうところは知ってて、だからすごい不思議な魅力のあるアニメだなというか、戦争が日常的なものという描かれ方がすごい面白いなって私は最初に思ったんですよ。もちろん魔女の話なんですけどね。
うん。
まあ時代的に一応その、うん、実際の世界を舞台にしているわけじゃない？
そうですね。
うん、
この時代の戦争っていうのは確かにこういう感じのものだったっていうのはあるんですけど、大概戦争を扱う作品って現代の尺度で戦争描写するじゃないですか。だから人質を取るとか結構びっくりしますよね、展開として。だって戦ったら倒すのが戦争じゃないのかいって思うけど、その人質にしてその保釈金を払わすみたいな、
うん、だから金になるやつを捕まえろみたいなね、そういう話とか、まあ、当時実際に戦争の中で行われたようなお話にプラス、まあ当時も魔女と言われて駆られた人たちはいたわけだけど、でも実際にその魔法の能力を見せて駆られた人はいないわけじゃない、
うん、
その言ってしまえば魔女とすることで飼ってたわけですよね、連中はね。だからそこに実際に魔法の能力を持っている、実際目の前で見せることができる人がいたらどういうことが起きるのかみたいな映像ですよね、あれはね。
もう本当の前半が結構その生っぽい感じでやってきたから、後半で魔女ドーンってきて、なんだとっていうびっくり感はありましたね、うん、映像として、
うん、ファンタジーの世界だもんね、出てきている。
それは真面目に戦ってるのをバカらしくなる、ああまたマリアがっていう、
うん、彼らはその戦争をある意味仕事でしている人たちもいるわけですよね、うん、その
商売でやってる人が結構いる中で、うん、これは確かに商売上がったりですよね、
うん、まあ、中世を舞台にしたっていう作品はあれど、こういう風なアプローチでこう魔女とか、まあ、ファンタジー的な要素を放り込んでいくっていう作品は本当珍しいなっていう感じですね、
うん、こだわらなくちゃいけないところが多いし、うん、映像的に若干地味になりやすいポイントだったりとかもするんで、
確かに地味ですよね、
うん、扱うの難しいなって思ってたんですけど、うん、映像になったのを見ておーっていう、うん、
そのド派手な戦争じゃないんだもんね、すごく地味なんだよね、すごく地味ながら人は死んでいくんだよねみたいなさ、うん、そんな映像のこのこだわり感みたいなものも、非常に楽しんでるなっていうところだったところにですよ、いきなり天使ミカエルって存在すんだっていう
出てきちゃうと、
ええ、
でもなんかいろんなところでこう何が正義ダークなのかっていうのがまあはっきりしない感じが、うん、いいなっていうのが、まあ、大天使ミカエルの言い分も重々わかるし、
うん
うん、そっちから見たらそりゃそうだし、神はこうであ あるべきなんだなっていう思いながらも、うん、やっぱりマリアを応援したくなっちゃうっていうところが、うん、
ですね。意外とあと生っぽいよね、あの言葉のセリフとかがね、妙にね。
サキュバスさんとか結構えぐいですよね。
えぐいですね、ほんとね。まあその辺ちょっと、あ、大人向けだなっていう感じが非常に伝わってくる作品かな。その、エロスっていうんじゃなくて、その、大人もの向けっていう感じっていうのかな。
うん、大人の娯楽な感じしますね。
うん、がするんだよね、すごくね。その辺がいかにもこう谷口五郎作品かなっていう感じは受けますね。でも、まあ、キャラも魅力だよね。
そうですね、私は本当に今期一番キャラクターの魅力としてはこの作品が好きですね。表情豊かなんですよ、みんな一つ一つ目の動きだったり体の動きが豊かで、でまた声優さんもいい芝居してますしね、たまらないです。
メラさん、ジョセフくんだろ。
そうなんです、ジョセフくんかわいいよ。あのキャラクターに小野賢章さんはずるい。いや、応援していきたいですよ、マリアとよくいい仲になれたらいいな。
お互いまんざらじゃなさそうですからね。
少年ハリウッドホーリーステージ450、猫肉球さんからのコメントです。待ちに待った2期が始まり、現在14話と15話を視聴したところです。1期の半年後からのスタート、
成長著しいものの、まだ発展途上な5人とまた会えて、自己紹介もすっかり板についた様子に胸がいっぱいです。15話ではまさかのキャット目線で話が進み、先代の解散理由もわかるなど盛りだくさんの内容でした。クリスマスイブにはアニメと地続きのラジオライブを配信したり、一期の直後を描いたコミカライズを挟んだりするなど、現実とのリンクも楽しいこの作品。もちろん私も、ショーハリのみんなは今頃ハワイか、などと最大限そのギミックを楽しんでいるのですが、正直、斬新な作品ゆえに、どうしても制作上の裏話的なものが知りたくて仕方がありません。例えば、10話の永遠ネバーエバーの作画がすごいと思ったら、誰が書いたのか名前を知って褒めたたえたいし、エンディングの旬のギターがかっこいいと思ったら、誰が弾いたんだろうと気になるし、声優さんに渡された10話のリハーサル V がまさかの実写だったという話を聞けば、もしかしたらオール実写で先に撮ってからアニメに起こしたのかな、いやまさか、と撮影方法がとても気になるのです。これはもうマニアの差がというもので仕方がないのです。というわけで、インタビューでは突っ込んだことが聞けないのなら、せめてこのあたりの裏話を満載にしたムック本とか出ないものでしょうかね。本当に絶望しています。はい、ありがとうございます。
猫肉球さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、猫肉球さんのコメントから全ては始まった感ありますからね。
本当見てよかったなっていう一気で、二期どうなるんだろうって思ってスタートしたら、よかった、ショーハリだっていう。
自己紹介がもう。
よかったね。
みんなちゃんと、
成長してる。
半年ですごい切れたね。キレキレだよ。
私、少年ハリウッドの第一期を見てなかった友人と一緒に偶然この、まあ、第二期の第一話を見たんですけど、自己紹介の時にずっと友人が隣で、こいつやばいな、待って、この、こいつの方がやばい、待って、かけるくんが一番やばいって言ってるのを見て、そうだよな、その反応が普通だわって思いましたね。
私たちも飼いならされてたね。
そう、私たちはもう少年ハリウッドに飼いならされすぎていて、これが普通だと思ってしまっていた。
多分一期全部見たファンは、あの、キャーかっこいいってちょっと思ったはずなんだよ。うん。
かっこいいですよ。
うん。うん。
すごい成長してた。
うん。
だってアイドルになってたじゃん。
めっちゃファンいるじゃないですか、ショーハリー。
サイン書いてましたね。あと CD も、レコーディングをしたばっかってことはまだ出てないけど出るんですよね、うん、きっと。うん、売れてほしくなかったな。
1話がね、ある意味本当に、オーソドックスな1話で、でもしっかり成長を描いてみたいな感じで、お、これぞ、ショーハリと思わせたんですけど、まさか2話がね。
キャットが喋り出すとはね。
ねえ、喋ってはいなかったですよ。
字
幕でしたけどね。
でもキャットはあの、そんなことは言ってないとか、すごいドライ。
ドライですね。でもキャット、先代社長に拾われたんだね。
あの、ちょっと、あの、今の社長と顔似てる感じの人に、ジョギング中に拾ったみたいな感じでしたよね。
そうね、ジョギング中に拾われて、ほんと小さいまま来て、でも、またそこで先代のメンバーが出るのがいいんだよ。
よかったですね、あれ。
先代のね、解散シーン。
そう。
うん。そう、クリスマスに解散で、あの雪の中みんな別れてくところすごいなんか切なくなっちゃって、
いや先代は結局さ、そのパラパラって、一期のストーリーに絡んではきましたけれども、あの全メンバーが出るのはビデオの中だけだったわけじゃない、
うんうん、
それがこういう風な感じで映像で見せられると、別にそのほんの言ってしまえば少年ハリウッドとして活躍しているところをほぼ我々は見ていないわけですよね、先代が、
うん、すごいっていう伝説だけ知ってる感じですけど、伝説だけ
知っているのに解散シーンで泣けるっていうのはね、
うん、
それは結果的にその新しいメンバーを通して先代も見ているからなんだよね、
うん、またあの社長とも結構長い付き合いですから私たち、
うん、
これはホーリーステージ4/15で完結するんですかね。
どうなんだろうね。これで終わっちゃうの。まあ最初から終わりのこと考えるの嫌だけど。
でも社長がさ、前より厳しいよねっていうふうには思う。うん、
もう持たなかったら辞めていただいて結構みたいな、あの感じが、前もそうだったけど厳しくなったなっていう気はするね。
そう、なんかみんなの意識、うん、プロ意識も高まってるなと思うけど、本当社長の接し方も、もうプロのアイドルとして接しますっていうのがより厳しくなってるっていうのが、うん、またいいよね。うん、
でも一人になった時も笑ってたのすごい良かったな。
ああ。
大好きなんじゃん、ショーハリーと思って。
まあでも永遠に輝き続ける、永遠に始め続けるのがアイドルっていうテーマをずっと掲げていて、終わるんですかね。やだな、見たくないな。
少年ハリウッドはね、ニコ生の方で毎月、これから情報番組が始まるということなんでね、こちらの方も非常に気になります。
アイドルみたい。アイドルだ。
アイドルだからね、やっぱりね。ということでコメントいただいた作品はここまでですけれども、他にも、我々が見た作品、あとコメント来たけど読んでいない作品がありますので取り上げていきたいと思います。まずは戦国無双。
はい、戦国無双、私も死ぬほどやり込んでましてついにアニメ化しちゃうのかと思った作品ですね。あの春に一回あの1話だけのやつやってるんですけど、戦国無双をアニメにしたら確かにこれっていう内容だったので、おーっていう。その戦国作品といえば、あの戦国バサラの方があのネタアニメとしても有名なあれがあったりするんですが、この戦国無双とは全然カラーが違うので、あのどんな作品なんだろうって気になったらちょっと一回見てほしいですね。シリアスだし、真田兄弟はなかなかいい関係ですよ。かっこいいし。
はい。新米魔王のテスタメント。
ひどいですね、これは。うん。この言葉は使ってもいいと思う。
先週は、すごい感動する作品の特集をしたはずなんですけれども、その作品と同じシリーズ構成脚本の吉岡隆夫さんが、やってます。
3
話まで見ましたけど、ああひどい18禁アニメでした。
お風呂すごかったですね。
なんでケーキ持ってきた、あれ大丈夫か。レベル高すぎるってレベルじゃないぞ。
いろいろ挑戦してますよね、いろんなものにね。
ねえ、あれを超えることがあるのか。
2人で主人公の体を舐めさせたかった。うん、でもいいシチュエーションが、いやもうここだったらもうシチュエーションなんて関係ねえ、押し込めみたいな感じのね。そういう勢いはありますよね。
うん、そういう作品でした。
笑える。
そして神様始めました。2クルメっていうか第2期になるんですかね。
続き見れて嬉しい。
そうだね、見たかったからね。あのストーリー的にも気になるし、本当にいやー大地ワールドというか
私の癒し枠だよ今年の。
地話の凝縮度がすごいね。
うん、あのすごくシリアスなシーンはしんみり胸にくるんだけど、ギャグはほんと冴えてるよね。
冴えてるし、そうだった、この人おじさんおばさんおじさんって呼ばれてたって思ったよね。
あの呼び方ほんとに聞くたんびに爆笑だよ。
爆笑しちゃうよね。
あ、私あとはクラマくんが出てくるときに、あのデデデデデデデデっていうイントロが入っただけでもう一気で完全にそういう風にしつけられてるから、音が入った瞬間に笑っちゃって、あれはずるいよね。
ずるいね。まあお約束も含みつつ新キャラも出てきそうなので楽しみに見てますよ。
うん、
続きまして東京グールルート A。
待ってた、俺はこれを待ってた。
でも原作と違う組織へ行ったね。
僕は原作読んでないから分かんない。
ああそうかそうか。
うん、
いやでも面白いなるんじゃないっていう感じするし、
ちょっと一期よりもなんか雰囲気が明るくなりません？
なんかこう一期は本当に絶望感あふれる感じだったけど、まあ、二期になって、まあ、金木くんが吹っ切れたっていうところもあるけど楽しい感じになってきた。
うん、なんかね愉快な感じが増えたけど、そんなに話自体は明るい方向には行ってないぞっていう。
うーん、
まあ、相変わらず絵がすごく美しくてね、あの演技も楽しい、聞いてて。
うん。私はもうね、ナキが好きすぎて。本当あいつね、バカだよっていうか、ナキが出てきた時に、ロック調の音楽かかった時、もしキャストが岸尾さんだったらどうしようって思ったよね。
始めましたからの中で。
いやいや。まあ、東京グールも、 原作とは別展開ですけど楽しんでいきたいなと思っております。続きまして、聖剣使いのワールドブレイク。
主人公が絶対強いのに今んとこそこまで強くない感じが、私はね、いつ爆発するのかなと思って楽しみに見てます。
意外に最初に出てきたヒロインがバカだったが、次に出てきたヒロインは結構空気が読める子だったねっていう、そこが好印象。
そうなんですよ。そう、ヒロインどっちも可愛い。そう、可愛いから応援したくなって、で、その可愛い子がピンチに陥ったらハラハラして、結局30分早いっていう私の場合なんですけど、とても楽しく見てます。
私はちょっとサス鬼の開いた心の穴をそっと塞いでくれたような気がしていて、いや、こんなこと言っちゃいけないな。でもなんか、9本の首って言ってなかったっけ、12本あるような気がするんだけど、気のせいかなみたいなのとか、そういうのをちょっと突っ込みながら見るのが楽しい。
いや、中二病のくすぶった方は本当見てください。
うん、続きまして、ドアマイガー D。
3分アニメ？これ。3分、5分。3分ぐらいですね、これね。
3分ぐらいかな。
すごい短い時間で見れるんですけど、画面の両脇に豆知識が出てくるのはちょっとびっくりしましたね。
あれ古いから画角がなっちゃってんじゃないですよね。
っていう体で作ってるんだよね。
ああ、なるほど。
今時またレトロな作風で。
そう。で、なんか3分アニメとか5分アニメって結構なんかながらみっていうか、他のことしながら画面はたまに見る感じで音だけ聞いてるって、ちょくちょくあるんですけど、僕は。でも、あの豆知識のせいで画面見てなきゃいけないっていうね。
そうですね。結構な文章量ありますからね、横の。
意外とドアマイが面白いことしてんだよね。だってロボットで正座するロボットなんて私、電動以来初めて見たよ。
決めポーズ正座でお上がりやすですからね。
私、これ地味な飯テロアニメだと思ってる。すごい桜道明寺食べてえと思って。
和菓子が食べたくなるアニメですね。
続きまして、血液型くん2。
これはもういろんな意味で笑いが絶えないですよ。中の人的な意味で。
ああ、そっちか。私、女の子が出てきたのはちょっと意識はなかったからね。
今回からですね。
うん、
今までは男性の AB 型みたいな、 A 型 B 型、そうそうそう、AB 型 O 型っていう、
うん、女の子はあくまでモブ感だったけど、私も3話の O 型と AB 型の付き合い方がすげえ面白くて、私が O 型だからなんとなく自分の振る舞いを反省するというか、思い返すというか。
やっぱそうなります。私あれ見た時に自分 A 型だから全然共感できなくて、うわ、こんな風な世界なんだと思って。
そうか、なるほどね。 AB 型の人はどうだったんだろうとか。
私すごい納得したの、あのちっちゃいセータープレゼントされた時のあれがあまりにもすごい理解できたのが、わあ、まあ、すごいその通りと思って、私だったら絶対マイナス思考に考えて、なんでこんなにちっちゃいセーターくれたんだろうって絶対に悩むと思って。すごい納得しました。
いや、まあ血液型で性格が決まるもんじゃないですけどね。
けどね。
けどね。
でも、どっかね、きっとちょっと共感しちゃうところあると思うんで、ぜひ、おすすめ。
っていう感じで、投稿いただいた作品と、我々がちょっと語りたい作品を、紹介いたしました。いや、今期も多いね。まだでも結構楽しみな作品も多いとは思うんですけれども、今回のね、でもね、全体的な印象といえばね、私の中ではエロだったなって思いますね。もう今回エロって何回言ったかっていうね。
いろんなエロがあったんじゃないですか。その直接的なエロから、その美しいエロまでいろいろ。
ほんと様々なエロがいっぱいありましたが、今回ほどエロを連呼したあお互いはないんじゃないのかなと思いますね。ほんとね。他にもね、まだ継続してる作品もありますので、実際見てる作品はもっともっとなるんですけれども、最後までね、楽しんでいければいいなと思っています。今日の特集は、
2015年冬アニメ新番組あお互い特集でした。
河合咲子舞台に出演します。スティルアライブ第1回公演 Dear My Future 2015年2月14日15日、 川崎市アートセンターアルテリオ小劇場にて、ただいま前売りチケット好評発売中です。詳しくはホームページ http://still-alive.jimdo.com 公演のページをクリッククリック。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあ、ということでお送りしてまいりました、そこアニです。来週の特集なんですけれども、ツークル作品からいきましょうか。
はい、来週はクロスアンジュ天使と竜のロンドを特集いたします。
はい、2度目です。
天才かって
前回にの特集したところから、ストーリーゴロって変わってるんで、まあ、そういう意味ではちょうどいいところかなっていうところですね。
いや、わかんないですよ、これ来週開けたら立ち位置全然変わってる可能性が
まあそれも含めて、楽しみかなと思うので、コメントお待ちしております。
投稿の宛先はそこあに .com まで、コメントを投稿するクリックというボタンから、投稿をお待ちしております。
今週のそこあには、立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、くにおさん、青梅財団さん、りゅうけんさん、 SAL さん、みきおさん、トレビさん、悲しいファットマンさん、ひらめさん、ゴーフルクラウヨさん、ニセクモスケさん、コンペロさんのサポートにてお送りいたしました。
はい、ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、くむと、
なせひとみと、
田中美希と、
たまと、
牧田光平と、
三浦まなえでした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。